トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう異常気象とも言えるようなですね、まあ最近の夏なんですが、
はい、
夏はね体調を崩す方も結構いらっしゃると思うんですね。
わかります。
はい。で、夏の三大病といえば冷房病、それから熱中症、夏バテっていうのがそれぞれあるんですけども、
はい、
これ原因はですね病状がやっぱり違うんですね、
うん、
でこのラジオを聞いていただいてですね、対策をね立てていただければというふうに思っております。
ねえ、外はギラギラ太陽で湿度もすごいのに室内に入った途端本当に冷えますよね。今日も私は、ね、坂道10分ぐらいこのスタジオまで歩いてきて、今ね汗かいたのがキンキンに冷えてきてます。
あ、それ注意した方がいいですね。
ねえ、これが冷房病になる原因になるんですよね。ということで今週はですね冷房病対策というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は気圧予報で体調管理ができるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは気象病対策アプリ、ズツールを紹介します。
はい。気象病というのもあまり聞き慣れないかと思うんですが、これ頭痛は頭が痛くなるの頭痛に棒線で伸ばしてひらがなでると書きます。
そうですね、はい、で気象病と呼ばれる天気の変化により気圧の変動が起こす頭痛なんかの痛みのことなんですけども、うん、これ自律神経の不調からですね、そういう頭痛が来たりとかですねするということを言われてますけども、あと天気予報とか気象予報士さんが考案した気圧予報に基づく天気アプリということになるんですよ。
はい。これアプリにも書いてあったんですけれども、気圧が関係する病気として頭痛、喘息、神経痛、メニエル病などなどあるんですけれども、私もね偏頭痛持ちだったので中学校高校の時ズキンズキンズキンズキンって痛くなる前にお薬を飲んでおくと本当は効くんですけど、痛くなってからだと結構遅いんですよね。で気圧がすごく急に下がったりして変化が大きいとやっぱりどうしても頭痛が起きやすくなったりするので、その前にアラートで教えてくれるっていうアプリらしいですね。
だから前もって対策できるからいいですよね。
そうですね。そして痛みや薬の記録が取れたりとか、ノートで傾向をチェック自分でできるそうなので、まあ、管理しておくのは大切ですよね。ということで今日のワンモアアプリはズツールでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週来週は川崎市を中心にシニア対象の出張健康教室、健康キャラバンを行っている NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上理事長に夏の病気対策についていろいろとお話を伺ってきました、はい、で今週はですね冷房病対策です。早速お聞きください。
おはようございます。 NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上です。私たちファンズアスリートクラブは神奈川県川崎市を中心に いろいろな自治会館であったりとか、老人憩いの家という、公共の、シニアが集まるような場所に行って、健康キャラバンという健康教室をやらさせてもらっております。今月はまさにこの冷房病対策をやっています。冷房病っていうものはですね、基本的にすごいあったかい外にいて、でバスに乗ったり、その後スーパーに行ったり、そして家の中だったりっていう涼しい空間にいるっていうのを行ったり来たりすることによって、特にまあ僕たちでいうと、だいたいプラマイ7度のところを行ったり来たりずっとしていくと、だんだん自律神経に乱れをきたしてしまい、肩こりだったり頭痛だったり体のだるさを感じるようなことになってしまったりとはしています。気温差に体がついていけなくなり、体温調節機能が弱くなるということで、だんだん自分の体をコントロールできなくなっていって体調を崩していくのですが、特に多いのは汗をかいた後、濡れてる衣服を着替えないで寒いところに入っていくと、余計体が冷えてしまって、体が冷えてしまうことによって血液の流れが悪くなり、そうするとさらに汗がかきにくい体になり、自律神経が乱れていくという、負の連鎖になってしまいますので、外から帰ってきて汗をかいた時にはしっかり汗を拭いていただくなり、簡単にシャワーとかで洗い流して、リフレッシュしていただくと、少し冷房病というのは治っていくのかなと思います。さらにですね、筋肉が硬いと水分を溜めたり出したりという状態がしにくくなるので、一番皆さんの体の中で大きい筋肉、これはももの前、大腿四頭筋という場所なのですが、これをしっかり柔らかくして使いやすい状態にしてもらえればいいかなと思います。簡単なやり方としては、座った状態でお尻を椅子から半分横に出します。で、外側に出ている方の足の足首を掴んでですね、ぐーっと膝を床に近づけていくように引っ張ってあげます。そうするとももの前が伸びていきますので、こういうことを繰り返しているうちに、だんだんももの前が柔らかくなっていきます。ぜひやってみてください。同じ自律神経系の問題として挙げられるのは、気象病というのもあります。症状も似ているので、冷房病と気象病で同じような症状が出るんですが、大きな違いは、気象病は特に、内耳、内の耳と書くんですが、三半規管などの内耳が、知覚エラーというものを起こしてしまう状況です。これの一番の大きい原因は気圧の変化になります。特に天気図とかを見て、低気圧の大きいものがぐっと関東に近づいているときに調子が悪くなるなという方は、この冷房病ではなくて気象病の可能性が大きいです。症状は冷房病と似ているので、だるさだったりちょっとした頭痛だったり、やる気が出ないみたいな感じも、この気象病の可能性は大きいです。この気象病になりやすい方は、特に耳の中の血流が悪くなっているということが原因になっていることが多いです。対処法としては、まず耳たぶを下にぐーっと10秒ぐらい引っ張ります。そして今度は耳の外側の上をぐーっと上に10秒ぐらい引っ張ります。そして耳たぶの横をつかんで前に10回大きく回す、後ろに10回大きく回す、というふうにして耳の筋肉を柔らかくして、耳への血流を良くしていくということが対処法の一つになります。夏の三大病と言われている残りの熱中症と夏バテについては、来週お話ししたいと思いますので、ぜひ聞いてください。
耳の筋肉ね、意識したことなかったですね。
ああ、そうですね。でも今お聞きしてて、やっぱり運動とストレッチ大事なんですね。
そうです ね。気がつかないうちに、まあ、筋肉がなくなってるのもそうですけれども、硬くなってるのもね、 良くないですよね。これストレッチのやり方なんですけれども、もも前のストレッチはお尻を半分こう椅子からはみ出す感じで座った時に膝を折り曲げて足首を持ってですね、足首をお尻の方に近づけるイメージですね。後ろにギューッと引き上げると柔らかくなるよって。でふくらはぎだけでもゴリゴリゴリってほぐしてあげたりするだけでもいいそうなんですよね。
そうですね。で冷房病の見極めとして、なんかふくらはぎがつると冷房病みたいなんですよね。
あ、釣りやすくなるのも良くない。水分が足りなくても釣りやすくなるんですよね。
あ、そうですよね。
それもありますもんね、はい、そうか、いろいろ気をつけなくちゃいけないんだな。これ耳のストレッチっていうのもそんなやらないですね。
耳のストレッチはやらないですね。
ねえ、
なかなか
上に引っ張ったり、ちょっともしお聞きの方できたらやってみていただけるといいんですけど、上にギューって引っ張ったり下に引っ張ったり横を持ってぐるぐるぐるって回したりするんですって。結構気持ちがいいですしね、
はあ、結構よくなるんでしょうね。
そう、その時に最初に例えばほっぺた触ってみて、あったかいな、耳触ってみて冷たいなっていう方はすでに気象病になってる可能性があるので気をつけてくださいって。ほっぺたもあったかいなだったら、耳もあったかいなじゃなかったら血流がうまくいってないってことなのかなと、
うん、ぜひね、これ今ラジオ聞きながらでもできるのでちょっと確認してみられたらいいかなと思いますね、
うん、そうそう、血行悪くなるとね、
うん、僕なんかねおかげさまでね頭痛とか一切ないんですよ、
は
い、
あ、健康
健康ですけど足はつりますから、何何どちらかというと冷房病な気がするんですけどね。
あーねー、だから暑いからといっても運動大変だし、しないってなっちゃうとより悪循環になっちゃうから、夏で暑くても家の中でもいいから、ちょっと動けるときはちゃんと動かないといけないですね。
はい、そうですね。家の中でもストレッチはできたりしますし、あと腹筋とか腕立て伏せとかですね、あのスクワットとかもできるじゃないですか。
できるできる。
なんかこう工夫してやっぱり自ら率先して動いた方がいいということですかね。
うん、あと汗ちゃんと拭かないとダメだなって思いました。そうですね。電車とか乗っても汗拭かずにそのままあなんか涼しいなってやっちゃうんだけど、はい、ちゃんと拭いましょう皆さん。
そうですね、
臭くもなっちゃうしね、はいはいはい、気をつけてください。来週も NPO 法人ファンズアスリートクラブの井上理事長に引き続きお話を伺います。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今回はですね、ガレージを作ろうと思っているのですが、友人に確認申請はしたの？と聞かれました。ガレージを作るときには確認申請は必要なのですか？という質問をいただきました。
うん、これそんなの必要なんですか？
これね、実はね、やっぱり必要なんですね。建築基準法というのがあるんですが、はい、建物というものに該当する場合は建築確認というのを出さないといけないんですね。でその建物ってじゃあ何ですかというと、土地に定着する工作物のうちですね、屋根、柱、壁があるもの、これをね建物っていうふうに言うんですよ。
あ、屋根と柱と壁があったらもうすでに建物ってことですね。
そうですね、うん、はい、で建築確認って何ですかっていうと、建物の設計や配置などを法律を守っているかどうかをね、ちゃんとそういうのを検査を受けないといけないんですね。そういったのを無許可でやったりすると罰則がありますよってことなんですよ。
は
い、だ当然ガレージも確認申請っていうのが作るときには必要になりますね。
これガレージでも屋根と柱はあるけど壁はないよっていうものは建物に当たらないということですか？
そうですね、あのカーポートなんかがそういうふうになりますよね。
あー、
カーポートは柱とアルミとかで組んでますけども、
はい、
あれは柱2本だけしか接地面がないので、で壁もないですよね。ですからあれは大丈夫ですね。ただしあそこにパネルをつけたりして、柱のところからですね、あの風防みたいにしてパネルを貼ったりするんですよ、横から、はいはい、雨が降り込まないように、あれがね地面からよく見るとちょっと浮いてるんですよ。あれ床についてると壁というふうに判断されるので、わざとあそこを下の方を開けてるんですね。
あ、開いてたら壁って判断されないということなんですね。
そうなんです、はい、
お、
はい、そしてですね、やっぱり建築確認を取るっていうのは違法建築にならないようにしないといけないからなんですよ、うん、でこれですね、建物に関しては容積率とか建蔽率っていうのがありまして、土地に対して何パーセントまで建てていいですよっていう、建蔽率があったり、床面積に関しては容積率っていうのが関わってくるので、まあね、ちょっと関東の方は土地代高いですからね、
はい、
だからね建蔽率容積率ギリギリで建っている家が ほとんどなんですよ。
あ、
うん、であと駐車スペース取ってるんですけども、まあ、そこを増築して建物を建てるというふうになると、まあ、大体ほとんどね 憲兵率容積率オーバーしてくるので、これは勝手にはできない、まあ作れないっていうことになりますね。
これ建築確認を取らないで作ってしまった場合はどうなっちゃうんですか？
これはもし見つかってしまった場合には罰則がありますね。なぜかというと、まず違法建築になっている場合はもともと作ってはいけないわけですから、はい、まず撤去しないといけないっていうこともありますし、あとはですね、固定資産税がやっぱりかかってきますよね、建物っていうのは。
あ、ガレージでも壁がしっかりあるものは固定資産税かかるんですね。
そうですね、一般的にはガレージの場合は建築費の 60% かける税率の 1.4% っていうふうにちゃんと法律で定められてるんですよ。
なるほど。
でそういったのを固定資産税を払わずにずっと使ってるっていうことになると、結局それも脱税になってしまうので、ちょっと怖い話ですけどね、見つかった時には、脱税という罰則もありますし、それから元にいつ建てられましたかということで遡ってですね、徴収されるっていうこともありますし、当然やってはいけないものになりますので、罰金ですね、こういったのも降りかかってきます。ですから、まあ、よくあの手先が器用な人でホームセンターで材料買ってきて作ってる人がいるんですけども、
ありますね DIY でね、
はい、ああいったのも本来はちゃんと確認しないと、必要な場合は出さないといけないんですよね。でも皆さんいっぱいよく勘違いされるのが、10平米以下であればやっていいというふうに思っている人がいるので、まあ、詳しくはね、やっぱり専門家の方に相談してやっていただく方がいいと思います。
はい、気をつけてください。法律違反になってしまう可能性があるそうです。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。トラブルバスター
、今回は冷房病対策というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
家に帰ったらぬるめのお風呂に浸かってゆったり自律神経を整えるのに、そういうのもいいですよね。
あ、お風呂はね、いいと言いますね。
ゆったりね、
うん、汗も流せますしね。
そうそう、なんかね、
さっぱりしますよね。
交感神経が尖っちゃうとダメなんでしょ。だから落ち着かせた方がいいってことですね。
はい、
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は 0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。はい、私も最近ねアロマにハマっててですね、また
アロマ、
ラベンダーの香りとかね、部屋中焚いたりしてね、
リラックスできるからいいですよね。
そう、ちょっとね、うんうん、どうしてもね、なんか尖っちゃうとね、呼吸が浅くなっちゃうんですよね、気づかないうちに。だから深呼吸ゆったりしましょうとかいうのちょっと心がけた方がいいかなと私も思っております。はい、皆様もぜひお気をつけください。それでは来週まで、さよなら。
さよなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。